募集です。第22回オープンバドミントン大会、時1月22日日曜日午前9時から、ところ岸川体育館、対象市内在住在勤の人及び協会が認めた人、参加費2000円、当日支払い、保険料を含む、種目、男子ダブルス、女子ダブルス、初心初級中級以上、定員30組60人、先着順、申し込み1月6日金曜日から18日水曜日までに、障害スポーツ課電話 77-2511、本庁4階へ申し込み、問い合わせ、紀の川市バドミントン協会柏電話 090-2702-7426、リズム体操教室、身も心もリフレッシュ、時1月15日日曜日、午前10時から正午、ところ、紀の川市長総合センター大会議室、対象市内在住、在勤の人、定員40人、先着順、参加費200円、当日支払い、保険料を含む、持ち物は、タオル、飲み物、室内シューズ、なお、素足場か、ヨガマット、バスタオルもか、申し込み1月6日金曜日から11日水曜日までに、障害スポーツ課電話 77-2511 へ申し込み、問い合わせ、紀の川市リズム体操、クラブ山本電話 64-3014。放送大学4月生の学生募集、29年度第1学期4月入学の学生を募集中です。放送大学は、テレビ、ラジオ、インターネットを通して学ぶ通信制の大学です。心理、教育、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学など幅広い分野を学びます。出願期間は第1回2月28日まで、第2回3月20日まで。なお、資料は無料です。放送大学ホームページでも受け付けています。資料請求問い合わせは、放送大学和歌山学習センター電話 073-431-036 で。催しです。長消防の出止め式、時1月9日月曜日午後1時30分から3時、ところ桃山グランド、桃山町団。なお、雨天の場合は桃山勤労者体育センターで、式典、防火演技、演奏披露を実施。態度決定は午前8時です。内容は、式典終了後、古川中学校吹奏楽部の演奏、幼年消防クラブ員、長岸保育所、東岸保育所、西岸保育所、マルス保育所の防火演技、消防職員の救助技術訓練、放水訓練、はしご車、支援車などの展示、地震体験者や煙体験ハウス、問い合わせは長消防組合電話 61-0119。 プロカウンセラーによる傾聴術セミナー、時2月4日土曜日午後2時30分から4時30分、ところ橋本市健康保険福祉センター3階多目的ホール、橋本市峠1丁目3番1号定員30人、定員なり次第申し込みを締め切ります。講師は大阪経済大学人間科学部教授、小宮昇氏、プロカウンセラー。内容は、プロカウンセラーが教える傾聴術の処方から共感したつもりになっていませんか。問い合わせ、若者サポートステーション、電話 073633-2900、ファックス 073633-2910 です。親子で楽しむクラシック名曲コンサート、子供オペラ、ヘンゼルとグレーテル。仲良し兄弟のヘンゼルとグレーテルが森の中で出会ったのは動物さんの音楽隊と美味しそうなお菓子の家、そして怖い魔女。時3月18日土曜日午前10時30分開場、11時開演。ところ、岸川障害学習センター輝きホール、入場料、マイル券、大人1000円、子供500円。当日券は大人1500円、子供1000円。 席自由で、2歳までの子供に限り、膝上での鑑賞は無料です。チケット販売は1月11日水曜日午前9時から、チケット販売場所は、菱川障害学習センター、小川ふるさとセンター、桃山会館、長総合センター、内田障害学習センター、いずれも月曜祝日を除く。内容は、たくさんの動物たちに会えるよ。ゾウさん、アイアイ、みんなで楽しく手遊びしよう。頭肩、ヒザポンなど。ママのおひざでスヤスヤ、ゆりかごの歌など。問い合わせ、菱川障害学習センター、電話 64-2273。私らしいコンサート、北島香奈バイオリンコンサート。全国の子どもたちの夢を聞きながら、音楽を届ける活動を展開する、和歌山市出身のバイオリニスト、親子でもクラシックを気軽に楽しめます。時、2月25日土曜日、午後1時30分開場、2時開演。ところ、小川ふるさとセンター大ホール。入場料は大人500円。中学生以下無料。なお、全席自由。なお、混雑時は1人4枚まで購入可能です。チケット販売、1月10日火曜日午前9時から。チケット販売場所は、小川ふるさとセンター、岸川障害学習センター、内田障害学習センター、長総合センター、桃山会館。いずれも月曜祝日を除く県民文化会館ミュージックショップ福井。イベント情報は2月24日金曜日午後2時から、子育て中の親子、妊娠中のお母さんを対象に、同会場大ホールの舞台で、音を体で直接感じて楽しむコンサートがあります。無料です。問い合わせは、小川ふるさとセンター、電話 73-3312 です。次に、困った時の相談についてです。弁護士相談は、紀の川市弁護士相談、電話 77-2511 市民課、2月1日水曜日、午後1時30分から、市役所本庁1階相談室4。電話予約が必要で、先着5人。予約受付開始は1月18日水曜日午前9時から。行政相談は紀の川市行政相談。電話 77-2511 市民課。総務大臣から委嘱された行政相談委員が国の行政全般についての相談に応じます。1月12日木曜日午後1時から3時。市役所本庁1階相談室4。人権相談。紀の川市人権相談。電話77-2511 人権啓発推進課。法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権全般についての相談に応じます。相談はどの会場でも受け付けられます。1月11日水曜日午後1時から3時古和田会館2階学習室。2月8日水曜日午後1時から3時小川ふるさとセンター2階小川支所会議室。3月8日水曜日午後1時から3時、紀の川市長総合センター2階会議室。高齢者については、紀の川市地域包括支援センター愛の手、電話 77-0350、平日の午前8時45分から午後5時30分。地域包括支援センターは、高齢者の健康の維持、向上や安心できる生活のための支援をします。心、体、障害者の相談については、電話 073-445-7314、県子ども・女性・障害者相談センター、身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。身体・知的・精神障害に関する相談は、電話 78-2808、麦の里・日の川生活支援センター、平日の午前9時から午後5時。難病に関する相談は、電話 75-4413、難病連家族会紀北、平日の午前10時から午後4時。なお、不在時は、着信履歴にて対応します。 心の健康相談は電話 61-0021 岩出保健所、精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます。労働者の健康相談は電話 78-3875 伊都長地域産業保健センター。当センターの登録産業医が50人以下の事業所に出向き、従業員の健康相談などを無料で行います。女性については女性相談電話 073-435-5246 県男女共同参画センター。面接相談は火曜から土曜日午前9時から午後5時30分予約が必要です。電話相談は午後8時30分まで。女性に対する暴力の相談については電話 073-445-0793 県子ども・女性・障害者相談センター。電話相談は毎日午前9時から午後9時30分。面接相談は平日の午前9時から午後5時45分。電話予約が必要です。消費生活については消費生活相談員による消費者問題の相談電話 79-3919 本町南別館2階相談室、問い合わせ商工観光課、第2・4水曜日の午後1時から4時、電話 62-2141 岩出市役所2階、第1・3火曜日の午後1時から4時。紀の川倉市のネットワーク架空請求やクーリーニングオフ、つまり契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919 本町南別館2階相談室、暮らしの窓口、問い合わせ商工観光課、毎週水曜の午後1時から3時まで。就職は巡回職業相談、1月17日火曜日、相談員が就職相談に応じます。伊坂文化会館午前10時30分から11時30分、長総合センター午後1時から2時、古和田会館午後2時30分から3時30分、電話 77-2511 商工観光課。障害者の就職相談は電話 61-6300 岩出紀の川障害者就業生活支援センターフロンティア、予約が必要です。毎月第1・3火曜日の午後に本庁2階相談室で相談支援を行います。職業相談は紀の川市ふるさとハローワークワークサロン岸川、電話 65-3435、 豊富な経験を持つ職業相談員が相談に応じます。平日の午前8時30分から午後5時。高規格救急車を更新。長消防組合管内では救急車出動件数が毎年増加し、昨年は5032件と過去最高の出動件数となるなど、高規格救急車の更新が急務となっていました。昨年12月5日に消防組合の救急式台と合わせて東消防署に配置した一般社団法人日本障害保険協会様から寄贈された新型車両は、ゆとりを持って救急活動が行える広い室内スペースが確保され、救急式台の積載にも適した車両です。問い合わせ、長消防組合、電話 61-0119。 以上、読みはミキでした。
私の町の文化財シリーズ112、根頃大工と木敷用語。中世荒川省の産砂三船神社本殿が木敷用語によって再建されたのは天正18年、豊臣秀吉が小田原の北条氏を下し、天下統一が目前となった頃です。当時秀吉の焼き討ちによって根頃寺の門前坂本にいた多くの職人たちは生活の拠り所を失っていました。その混乱の中で技術を磨き、江戸幕府の作事方大統領にまで上り詰めた大工たちがいました。一人は塀の内または堀の内正信で、 日本最古の木割り書、照明を表し、江戸時代初期に装飾彫刻を専門とする宮堀氏の流派である大隅流を完成させました。そしてもう一人は、三船神社の棟札に名を残す鶴、行部左衛門でした。彼らが生きた時代より前、明応5年、1496年の根頃寺王刀の神柱には、坂本の番匠、匠として数代前の行部左衛門の名が残り、また王刀の牧所には、坂本の番匠40人、根頃方の大工は60人とあり、大規模な大工集団が形成されていたことがわかります。彼ら宮堀氏の彫刻は、当初宮大工の棟梁が簡単な模様や飾りを彫ることに始まり、武将が城郭や住居を豪壮に仕立てることを好んだことに影響を受け、豪華絢爛になり、やがて寺社や仏閣にも多用されるようになります。その集大成といえるのが日光東照宮です。寛永9年、彼ら紀州根頃大工を含む鶴、平の内、近江の甲羅の三家が幕府作事方大統領職に就任し、日光東照宮の寛永造営に参加します。根頃大工が中央で重用されたのは、高野山を救った僧として知られる木喰王吾の存在がありました。木喰王吾は豊臣秀吉の島津征伐にも同行し、和睦交渉等外交僧としての信任を得て活躍します。また多くの紀州の大工を率いて寺社の大規模造営整備にも当たっていました。秀吉の権威の象徴、京都方広寺大仏殿など洛中洛外のお堂の再建にも落腕を振るう職人たち、やがてその中で根頃大工たちは彫刻の腕を買われ、徳川家や大名の建築事業にも携わるようになります。遠く仙台の大崎八幡宮にも行部左衛門の名が残っています。根頃大工は木喰王吾のもと落腕を振るい、近世の寺社彫刻に大きな影響を与えました。三船神社の彫刻からは彼らの意気込みが伝わってくるようです。このページにはその三船神社本殿の彫刻の写真が掲載されています。木割りとは建築物の各部の比例のことで、設計の基準とされました。お問い合わせは紀の川市文化財保護委員会、電話 77-2511 障害学習課内です。図書館情報。今月の本棚、冬の行事、TPO 別着物の髪型、山崎郁恵著。着ていくシーンと装い別に着物姿を引き立てる72の髪型を紹介。次は服を呼び込む和の習わし、広田千恵子著。気軽にできる日本古来の厄除け厄払いの知恵をカラーイラストでわかりやすく紹介します。次はおばあちゃんの七草がゆ、野村孝明著。おばあちゃんと一緒に七草がゆを作ることに。まずは七草を探しに行きましょう。七草がゆのレシピ付きです。次は鬼は外、福は内、井本陽子著。どうして豆まきをするのでしょうか。節分の由来がわかる行事絵本です。次は新刊情報です。新しく入った本、ギネス世界記録2017、クレイグ・グレンティー著。女城主、池波慎太郎著。命の花、信美著。草花の手編み座布団。日本一忙しい小児科医が教える病気にならない子育て術、鈴木公弘著。 河南図書館織姫の蔵書点検による休館のお知らせです。1年に1度の特別整理期間です。それに伴い2月7日火曜日から2月20日月曜日を休館とします。2月の第3火曜日は開館します。期間中、河北図書館彦星は通常通り開館しています。消しゴムハンコを作ってみよう。1月23日月曜日と1月28日土曜日午前10時30分から、どちらも同じ内容です。場所は河南図書館織姫。材料費200円、定員は各10人。申し込みは1月7日土曜日から河南図書館64-4614です。その他各図書館では読み聞かせを予定しています。図書館情報でした。町の話題トピックス。安全安心シンボルマークを制定。岩出警察署が主体となり、紀の川市岩出市所在の団体と協定を結び、地域一丸となって治安向上を目指すことを目的に考案された長安全安心シンボルマークです。市の公用車や治安向上を目指す各関係団体の車両に調布して、安全安心な街づくりを目指すという意思を共有し、治安向上を目指します。お問い合わせは岩出警察署 63-0110 です。11月27日いにしえの道を歩く。西国33箇所4番札所の泉市清福寺から3番札所の小川寺まで、高低差およそ800メートル、距離およそ30キロの巡礼道を歩く第7回西国ハートフルウォークが行われました。木村会長が出発に先立ち、人が歩いて道になる、人のために歩き続けていきましょうと挨拶し、この日はあいにくの雨でしたが、参加者たちは普段体験することができない霧がかった幻想的な風景を楽しみながら、思いを一つに楽しく歩くことができました。歴史ある住宅が俳句で再びよみがえる。11月29日市指定文化財の旧水岡家住宅、これは江戸末期の紀州藩鷹狩役人江差の住宅で、うらら俳句会などの有志14人による献句が行われました。書物などで歴史を学び、江戸時代から続く住宅と時の移ろいなどを俳句で表現。北畑麻子さんと堀雅子さんは、県下でも数少ない貴重な建物で献句することができて光栄です。古い歴史を振り返って美を感じる心を大切にしてくれれば嬉しいですねと話してくれました。来館する際は生涯学習課まで。たすきをつないで颯爽と駆け抜ける。11月26日第7回桃源郷駅伝競争大会が桃源郷運動公園で開催され、紀の川市、岩出市、高野町、葛城町の小学生57チーム、男子が30チーム、女子が27チームが参加しました。雲一つない秋晴れの中、男子は合計5640メートル、女子は合計5240メートルの距離をたすきをつなぎながら懸命に走り抜きました。目まぐるしく順位が入れ替わる白熱した展開に、チームメイトや観客から「行け、頑張れ」と力強い声援が送られていました。大会結果は、女子の部明治 A 19分59秒、神奈手 A 20分00秒、田中 A 20分09秒、男子の部山崎 A 20分09秒、中岸 A20分18秒、田中 A 20分21秒でした。成功レプリカで仏塔を守る。11月25日横谷にある休憩所、社所に所蔵されていた平安時代後期の仏塔、その成功なレプリカを 県立和歌山工業高校の生徒たちが制作し奉納しました。盗難被害防止などのために横谷地区が県立博物館を通じて県立和歌山工業高校へ依頼、課題研究として産業デザイン科の7人が取り組み、サンディープリンターを使って制作しました。欠けた部分を再現するのが大変でしたと話してくれたのは3年生の山口大成君。本物そっくりの姿に地域の人から驚きと感謝の声が送られました。横谷区茶所とは、高野山への参詣道の休憩所として江戸時代から多くの人が往来する場所でした。11月27日、自分たちが住む町のこれからを考える。私たちが住む紀の川市、平成17年11月に5町が合併してスタートし、当時に策定した第一次紀の川市長期総合計画に基づいて町づくりを展開してきました。第一次計画が29年度末で満了し、30年度から9年間の町づくりについての展望を描く第2次紀の川市長期総合計画を策定するにあたり、市民の皆さんから広く意見を募集し、未来の紀の川市について語り合う紀の川市ワールドカフェが市役所7階ラウンジで開催され、96人が参加しました。お茶やお菓子を楽しみながらカフェのようにリラックスした雰囲気の中で始まったワークショップ、近畿大学1回生の妻木孝則君18歳と伊藤義則君19歳によるコーディネートにより、参加者は5人から7人ずつのグループに分かれて、1、市の魅力、2、市の理想の未来像、3、理想の未来像実現のために何ができるのかの3つのテーマに沿って積極的に意見を交換。テーマごとにメンバーを変えながら出た意見をどんどん書き出していきました。働く場所や雇用が充実した街になってほしいや、地域ブランドを確立していきたいのほか、 PR 不足、自分たちも広告塔となって市の魅力を発信していくや、移住者がもっと住みやすい町になればなど、たくさんの意見が上がり、最後は全員で情報を共有しました。地域性を生かした産業で若い人たちの働ける機会が増えたらいいなと思います。小さいコミュニティでも人と人とが助け合って、助け合いが循環するような仕組みがいいですよねと話してくれたのは、福祉関係の仕事に従事する森橋美穂さん。いろんな立場や職業の人たちが集まって議論ではなく対話を進める中で上がったたくさんの意見やキーワードを紀の川市の未来へつなげていくために、今後もワークショップを開催して意見をいただきながら総合計画を策定していきます。29年2月から5月まで計3回のワークショップを開催予定。新たに参加を希望する人は企画調整課電話 77-2511 までお問い合わせください。町の話題でした。みんな元気にハッピーご飯シリーズ36、管理栄養士によるレシピ紹介を連載します。今回は生鮭と野菜のごま味噌蒸しです。温野菜を食べることで体を内側から温め、基礎代謝や免疫力も上がり、脂肪の分解も期待できます。また食物繊維を摂ることができ、便秘予防にもなります。温野菜だけでもお腹いっぱいになりますが、一緒にタンパク質を食べることでバランスの取れた一品になります。甘めのごま味噌だれが温野菜と絶妙にマッチします。素材を生かした体に優しい一品です。材料4人分、1人分は77キロカロリーです。材料生鮭4切れ、 白菜 150g、大根 50g、水菜 100g、舞茸 50g、かぼちゃ 50g。A として調味料。味噌大さじ2、ごま小さじ1、みりん大さじ1、砂糖小さじ2です。作り方。1、白菜は2センチぐらいに切る。2、大根は薄い輪切りにする。3、水菜は2センチぐらいに切る。4、舞茸はほぐす。5、かぼちゃはいちょう切りにする。6、アルミホイルに先ほど申し上げた1から5を入れ、その上に生酒を乗せて蒸します。7、最後に先ほど言った A の調味料を乗せます。お問い合わせは健康推進課電話 77-2511 です。次はフルーツレシピその1、キウイと八朔です。塩キウイチキンソティと八朔ソース和え。材料4人分鶏肉、胸肉2枚、キウイ2個、八朔缶詰1缶、塩少々、サラダ油小さじ2、酒大さじ2、胡椒少々。調味料として酒小さじ2、醤油小さじ1、コンソメ少々、水大さじ3、塩適量。 B として水大さじ1、コーンスターチ小さじ2です。作り方。キウイ1個をいちょう切りにし、塩、鶏肉とともにポリ袋に入れ揉み込み、空気を抜いてしばらく置く。およそ2時間以上。2、1の鶏肉をさっと水で洗い、水気を拭き取る。油を熱したフライパンで両面こんがりと焼き、酒を振って蓋をし、蒸し焼きにする。3、鶏肉を取り出し、フライパンを軽く拭き取り、八朔缶を入れ、果実を粗く潰しながら煮て、A で味を整える。4、B を加えてとろみがついたら火を止める。5、さらに4のソースを敷き、鶏肉をスライスして盛り付け、キウイ1個を輪切りにしたものを添える。以上、お問い合わせはフルーツツーリズム研究会事務局、電話 77-2511 です。次は人の動きです。これは平成28年11月末現在のものです。人口 64,584、 うち男 36,92、 女 33,892、 世帯数 26,349 です。以上、平成29年1月、声の広報木の川第135号でした。発行は木の川市市長公室広報校長課、テープ制作は岸川朗読グループ樫の木でした。これから寒さが一段と厳しくなります。どうかお体をおいたわりの上、十分気をつけてお元気でお過ごしください。それでは次回までごきげんよう。さようなら。読みは梅山でした。